夢
ドリーム
夢
夢
ドリーム
せたがやドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは。そして皆さん、メリークリスマス。細田彩です。さて、今週のゲストはこの番組のスポンサー、フェイスネットワークが主催するマチカラアート仮囲いデザインのアイディアコンテストボリューム4で見事入賞されました影山萌子さんをお迎えします。今回の募集テーマだった住みたい街世田谷をイメージして描かれた影山さんの作品タイトルはスカイウォーク。深い緑が印象に残る幻想的な作品です。今日は影山萌子さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストはフェイスネットワークが主催するマチカラアート仮囲いデザインのアイディアコンテストボリューム4で見事入賞された影山萌子さんです。こんにちは。
こんにちは。
まず自己紹介からお願いします。
はい、影山萌子です。私、油絵とあとちょっと立体作品とかを制作しています。で、制作のテーマが主に東京の街を見て感じることとか、その街の風景自体をテーマに制作しています。
でも萌子さんの作品を見てぐっと、ね、引き込まれるというか、素敵な作品でした。今回入賞されていかがですか、お気持ちは。
はい、なんか今回の他に受賞されてる方たちの作品を見たら、なんかこうおしゃれな、すごくテーマに沿ってて、本当に街の壁に展示されてたら、うわ素敵ってなるような人が多かったの で、結構デザイン的にすごく整理された素敵な絵が多かったんです。ちょっと自分のはなんか大丈夫かなって思っちゃったんですけど、それでもこうやって賞をいただけて、選んでいただけてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。
いや、もちろん萌子さんの作品のこのスカイウォーク、こう緑豊かな中で幻想的だったりとか、未来な的なところもあったりして、本当に心が癒されるような絵でもあったんですが、今回の募集テーマ住みたい街世田谷っていうところ、どんなところをヒントから描いたんですか。
世田谷の街自体にはやっぱりこうなんか歴史もありつつ、すごくおしゃれでなんか上品なイメージがあるんですけど、なんかこう自分にとってやっぱり解像度が高い、記憶にしっかりある街がこう池尻の街だったので、もう池尻をテーマに描いた絵っていうのは何枚もあったので、ちょっとじゃあ池尻の絵を1枚出してみようかなっていうふうに思って、はい、応募してみました。
池尻のポイントってどんなところイメージ膨らみました？
まずなんか駅を出て上がった時に、歩道橋と高速道路がもうすごくブレードランナーみたいな、もうちょっと 近未来都市みたいな感じで交差していて、ちょっとまあ空も狭いしゴタゴタした感じがあるんですけど、ちょっと道を外れていくともう綺麗な川とか公園とか遊歩道とかがあって、なんかすごくそういう二極化してるっていうか、まあ悪い意味ではなくて、こうちょっといろんな面がある街っていうイメージでした、
うん、その中でやっぱりこのテーマでもある住みたい街っていうところにこう思いも込めたことあります？
そうですね、もうずっと幼少期から本当大人になるまでその池尻のあたりに住んでいて、他の場所にいくつか住んだりとかして、まあそうですね、どの町もやっぱり住めば都って感じで好きな点は見つかるんですけど、その池尻のその何でしょう、ちょっとさっきお話ししたような極端な二面があるような町っていうのはちょっと見つからなくて、あ、なんかまた住みたいなとか、ちょっと帰りたいなとかって思うことはありましたし、世田谷のなんか他の町でもやっぱり電車でちょっと通過したりとか用事があって行くだけでもなんかこうもっと知りたいというか、こうイメージ高級感があるイメージだけじゃなくて、行ってみたらどういう風景が広がってるんだろうなとかは結構思うことがありますね。
でこの作品スカイウォークっていうタイトルもそうですし、こう街からアートのインスタグラムで検索していただくと萌子さんの作品も見ていただけるんですが、このふわっと光に照らされた塔が印象的ですよね。
ありがとうございます。それはなんか歩道橋のにくっついてるエレベーターをモチーフにしてるんですけど、なんかこう階層が違う、全然違うところに連れて行ってくれるようなちょっと特別なものとしてエレベーターはよく作品にするかもしれません。
へー、こう照らされている光だったりとか、この緑のグラデーションがとっても素敵だななんていうふうに思ったんですが、これ制作期間だったりとかどのくらいかかったんですか？
制作期間はまあ大体どの絵もそんなに変わらなくて、短くて2週間で平均1ヶ月ぐらいなんですけど、まあちょっと同時並行で何枚も描くのと、あと結構ちょっと行き詰まって数ヶ月間放置してからまた書くとかっていうのが多いので、ちょっとなんかちゃんとした期間はわからないんですけど、だいたいそんな感じで制作してます。
今回は結構降りてきました？
今回はどっちかというと結構一気に描いた方の絵ですね。それは、
そうなんだ。でこう街からアートっていう応募のきっかけだったりとか、チャレンジしてみていかがでした？
そうですね、なんか応募は普通にコンペのサイトをいろいろ見てて見つけたんですけど、でもなんか世田谷っていう名称だけだとこうすごくなんか自分に近いものとして思えなかったんですけど、まあ、そういえば池尻のあたり住んでたなと思って、その世田谷だったしと思ってちょっと応募してみました。なんか授賞式とかも行ったんですけど、すごくそのコンペの主催の方々がアートとかアーティストのこととかを考えてくださってて、ちょっと特別なコンペというか、すごく本当出してよかったなというふうに思ってます。
さあ、そんな萌子さんが選んでくださった曲を教えてください。
はい、メイジー・ピーターズのケイツ・ブラザーです。
選んだポイントは？
なんかこのメイジー・ピーターズは最近好きなイギリスの歌手で、表現がリアルで、すごく直接的な自分の経験を歌詞にしてるんですけど、ちょっと彼女のなんか考え方とかに少し自分も影響を受けてるかなと思って今回選ばせていただきました。
ではお聞きいただきましょう。メイジー・ピーターズ、ケイツ・ブラザー。世田谷ドリームプロジェクト、今日は現代アートの若手アーティスト影山萌子さんをお迎えしています。メイジー・ピーターズも本当ポップな曲に、ね、印象的でしたが、やっぱりそういう制作の時には影響されたりとか聞いたりはするんですか？
はい、なんかメイジー・ピーターズは本当に声が可愛いし、曲もなんかもうバブルガムポップって感じで、すごくティーンの女の子たちが熱狂しそうな感じなんですけど、結構歌詞で鋭い強い言葉とかを言っていたり、なんかすごく切実な、なんかひどい恋愛の歌だけど、 こうなんとか相手の善意を信じようと頑張ってるような、なんかやるせなさとかいじらしさみたいなのを感じることが多くて、なんかそれがすごく、そうですね、私は制作ではまあ都市のこととかは使ってはいるんですけど、なんかこう人間の考え方とか、こう世の中の物事の受け止め方とか、そういうことについてもいろいろ考えながら制作しているので、ちょっとそうやってあの明治の曲を聴きながら、いろいろ影響を受けながら制作しているかなと思います。
へー、なんか本当萌子さんの言葉が、あの表現がとっても本当アーティスティックというか、捉え方素敵だななんていうふうにも思ったんですが、絵との出会いっていうのはどんなところだったんですか？
出会いはもうちょっと物心ついた時から本当に絵を描くのは好き で、両親は別に全然絵と関係ない人だったんですけど、まあ何でも結構自由にお母さんがやらせてくれる人だったので、まあ、絵が好きならっていうことで、結構なんでしょうね、お出かけする時に、まあ、お絵描きセット持たせてくれたりとか、なんか形遊びって言って、こうなんかぐちゃぐちゃな形を描いてそこから絵にしていくみたいな遊びを一緒にやってくれたのとかが、すごくなんか生きてるかなとか思うことがあります。
確かに萌子さんのインスタグラムなど拝見すると、いろんな色のグラデーションだったり表現がこうね、あの巧みに描かれているのかななんていうふうにも思うんですが、このルーツとしても、あのもう美術大の名門というか、もう卒業されたんですよね？
あ、はい、武蔵野美術大学で油絵を専攻してました。
やっぱり憧れました？どうです？
あ、そうですね、もう4年間自由に、なんか後ろめたさもなく絵が描ける環境ってどんなんだろうと思って、やっぱり行く前はすごく憧れて、でオープンキャンパスで美大いくつも回って、このむさびの校内の校舎がすごく素敵だなと思って、それで結構一番ここに入りたいっていうふうに思ってました。
そうなんだ。でも入ってみてどう？こう専攻してみて感性とか、こう発見とかもありました？
大学は入ってみてやっぱりすごく楽しかった、いい環境だったなというふうには思いますね。なんか結構アーティストってこう浮世離れした、なんかあんまり世の中のこと考えてなさそうな人たちっていうふうに結構思われがちなんですけど、もうみんな本当に一生懸命で、あのやっぱ授業時間以外は全部制作時間っていう感じなので、みんな本当に真面目で、結構で、あのやっぱり生活が苦しくなるものなので、アーティストはなので、結構みんな政治とかこう世の中のこととかちゃんと考えてる子たちが多くて、なんかすごく、うん、周りからいろいろいい影響を受けたと思います。
萌子さんの作品自身も土地だったりとか、ね、土地だって自然だって、ね、ユーモアも交えながら描いてらっしゃるのかななんて思うんですが、自分の持ち味っていうのはどういうふうに表現するんですか？
あんまりやっぱり東京の結構都心で育ったので、あの自然の風景とか、こう穏やかな田園風景みたいなのにあんまりあのリアリティが持てないというか、すごく偽物臭い自然しか自分は描いたり作ったりできないので、で色味っていうのもなんかこう美しい、こう自然の緑とかっていうよりは、結構ネオンとか広告看板とか、なんかそういうすごくカラフルで人工的な色味が自分の中に蓄積されていて、そういうものにこうなんか親近感を覚えるので、結構作品もプラスチックっぽい鮮やかな色を使うことが多いので、なんかそういうやっぱり育った環境によって色とか形の選び方とかはできてきてるんじゃないかなと思います。
あの萌子さんの作品の海も本当壮大で、こう濃淡がグラデーションが美しかったりとか、こうビルがね半分にポキって割れてるような絵もあったりと本当さまざまある中で、あのアイコンのマークがとっても気になって可愛いなと思ったんですが、はい、アザラシの作品も作ってらっしゃるんですね。
はい、それはあ 2000年ぐらいに話題になったたまちゃんがモデルになっていまして、で、まあ、たまちゃん自体を作ってるわけではないんですけど、なんかこう東京っていうちょっと閉塞的な閉塞感のある場所にこう外からやってきて、でもなんか一回こう騒ぎは起こしたけど何にもならずに結局帰っていってしまった、こうなんか外界からの死者みたいな、何かを変えるために来たけどできなくて帰っていった存在みたいなものとして、なんかこうたまちゃんの形を借りてそういう東京に外部から何かこうコンタクトを取ってくるものというか影響を与え合うようなものの象徴として作っています。
こうなんか目とか口元もインパクトがある、だけど本当愛おしいというか愛らしさがあるような、このアザラシのこの立体作品も可愛いなというふうにも感じました。また来週も萌子さんの制作についてなどお話を伺えたらと思っております。さあ今日のゲストは現代アートの若手アーティスト影山萌子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田雅代さんが世田谷の街の魅力を現地から伝えてくれます。クリスマスプレゼントにもぴったりなお店のご紹介。さあそれでは呼んでみましょう。雅代さん。
はい、世田谷の街のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週はうなねにあります住宅街ですね、トロフをご紹介します。お話はオーナーの吉田里穂さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私は二子玉川の駅から小田急バスに乗ってここまで来て、で永安寺という停留所ですね。
はい、永安寺前という停留所があります。
はい、そこからもう3分のところにある本当に、ね、閑静な住宅街、静かなところにあるこちらのお店は何屋さんでしょうか？
はい、花屋なんですけれども、お花だけでなく植物や暮らしを豊かにするちょっと雑貨なども扱っております。
はい、こちらはいつオープンされたんですか？
こちらは2023年の9月15日にオープンしました。
またどうしてこのうなねにお店を？
そうですね、もともと世田谷区が好きでずっと世田谷区に住んでたんですけど、まあ、この物件が目の前が川で、野川っていう川なんですけれども、そこがすごい美しくってもうとっても気に入ってこちらに決めました。
さあそしてこの店名ですね、トローフというお名前の由来は？
はい、トローフは、まあ、造語なんですけれども、トローがスウェーデン語で思うっていう意味でして、で最後にフラワーの F をつけて思いを届ける花という意味を込めて作った名前です。
店内にもたくさんのお花が並んでるんですけれども、どういったお花を取り揃えてますか？
そうですね、お花は毎朝市場に行ってで、その時にまあキュンときたものをセレクトするようにしていて、あとやっぱ造形が美しいものを選ぶようにしています。
お花以外にも先ほど雑貨をと言ってました、本当に素敵な花器などもあるんですけれども、そのあたりはどういったものを取り揃えてますか？
はい、花器はヨーロッパのヴィンテージのものだったり、あとは作家さんのガラスでできたルカさんっていう方の作品だったりとか、まあ、いろんなものを自分がビビッときたものを取り揃えてる形ですね。
こちらでレッスンもされてるんですか？
はい、だいたい月1ぐらいでレッスンをしていて、花台を全部広げて、そのみんなで椅子を囲ってやっている形ですね。はい、
どういったものを作るんですか？
今のシーズンだと、まあ、クリスマスリースだったりお正月飾りだったりなんですけれども、違うシーズンだと生花だったりを束ねる、ブーケを束ねたり、アレンジメントだったり花瓶にお花を生けるなんていうレッスンもやっております。
という吉田さんなんですけれども、やはり私一番気になるのが自宅にこうさっ と飾るコツっていうのをいつもあのお花屋さんで聞いてるんですけども、はい、吉田さんからもぜひアドバイスいただきたいです
そうですね、でもやっぱ植物を観察していただくことが一番なんか素敵に飾れる一歩かなと思うので、お家に帰ってぜひ植物観察していただいて、なんかこうなったらもっと可愛いかなっていうのを考えながらゆっくり生けていただくっていうのが一番自分の心にも癒しになりますし、あの生けるところまで楽しんでもらえたら一番いいかなと思います。
ではぜひラジオをお聞きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、そうですね、ちょっと駅から遠いんですけれども、ぜひあのちょっと世田谷とは思えないような自然豊かな場所でこうほっと一息できるようなところなので、ぜひあの一度来てみてもらえたら嬉しいなと思います。で、あとは3月にあのちょっとイベントというか、あのアーティストさんの展示をあの店内でやる予定でして、そちらもまあ初めての試みで、お花の絵を描く方なんですけれども、お店全体があの展示会になる予定ですので、そちらもぜひ3月11日から16日の予定です。
では最後に吉田さんの夢教えてください。
はい、とにかく今のお店をちょっとこの地域うなねを盛り上げていきたいというのが今の夢ですので、はい、頑張っていきたいと思います。
はい、ということで今週はうなねからトローフをご紹介しました。お話はオーナーの吉田里穂さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
吉田さんのキュンが満載のセレクト見に行きたいです。3月のイベントも楽しみですね。吉田さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。ここで番組スポンサーのフェイスネットワークからお知らせです。世田谷ドリームプロジェクト、世田谷夢音楽コンテスト、略して夢コン、大盛況だった昨年に続き夢コン第2弾の開催が決定しました。東京都内在住在勤在学の29歳以下の方を対象に、この番組にぴったりな夢をテーマにしたオリジナル曲を募集します。なんと賞金総額100万円。最優秀賞に選ばれた楽曲は番組テーマソングとして起用されるほか、ラジオゲスト出演権をゲットできます。最終審査は成城にあるキャパシティおよそ400人の成城ホールで開催。観客を前にステージでの演奏が叶いますよ。夢を諦めないで。あなたの曲はきっと誰かの夢を応援できます。夢のバトンを渡すのは君の番です。応募の締め切りは今年のクリスマス12月25日まで。詳しくは夢コン特設サイト、または番組公式 SNS をご覧ください。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
君の夢が僕の夢になってく、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたいなどなど、あなたの夢を聞かせてください。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募に送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。 世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
今日もまた泣きたくなった。